のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
いや、ありがたいですね。まだメールいただいてるんですよ。
メールですか。
はい、
よかったよかった。メール読む前にあの風の音の正体に気づいて。
まあ決してなんか悪いさしてたわけじゃなくて、お風呂の換気扇が回ることによってそれに連動してこのキッチンの換気扇もピューピュー音が鳴ると。
そう、先ほどまでずっと後ろでなんかお前らの後ろでなんか女の人のなんか悲鳴聞こえてるよみたいな、あーみたいな声が流れてたと思うんですけど
私も聞かせて、
そうそう、全然違うから。
メールです、メール。
お風呂の換気扇止めましたね。
メールです。ちゃんとした環境でメールを読めるっていうのが嬉しいですね。
はい、
東横名人様、坂本様、いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。兵庫県在住の37歳男性、ゆりいかと申します。
あったね、そういうなんか雑誌
ありましたね。ちょっと賢そうな雑誌ですよね。
賢そうな人ね。
なんか思想系の雑誌みたいな、ね、
そうそう、あったね。
はいはい。今回どうしても皆様に取り上げていただきたいテーマがあり、メールを差し上げました。それはネットラジオ界隈についてです。界隈ってなんか懐かしい響きですけど、僕は3年ほど前に勤めていた会社を退職し独立しました。独立後は一人で長時間作業をすることが多く、長い時は14時間ほど作業が続きます。そんな時強い味方になってくれるのがネットラジオです。有志の方がコマーシャルなしにスポンサーの意向を気にすることなく話したいことを話しておられる、そのモチベーションは民間放送にはない魅力があり、3年ほど前からいろんなネットラジオを聞き始めました。今はノギツアールをはじめ、モテモテラジ袋、アマゾンプロダクツ、サバラジオ、青春アルデヒトを楽しんでいます。そんな中で東横名人様にご連絡差し上げたのは、以前 YouTuber の話題になった際、ネットラジオがいつか来た道てんてんてんとおっしゃっておられ、何か闇のようなものを感じました。ん？ん？反対にネットラジオパーソナリティが民間放送に出演したという輝かしいエピソードもあったそうで、どちらにしても現在の YouTube 的なホットなメディアだった時代があったのだとしたら、その時代の光と闇を体験した皆様に教えていただけたら嬉しいです。僕が知る限り、ネットラジオ界隈はそれぞれパーソナリティがめいめいに、小さな世界を形成し、まるで男子学生の部屋での会話を盗み聞きするかのように親密なやり取りを楽しめるメディアとして落ち着いているように感じます。東横名人様の発言のそこかしろから、ネットラジオ界隈にはアンタッチャブルな側面があることは伺い知れますが、逆にギリギリのとこまで話していただけるのも、ノギツアールのパーソナリティの皆様だと思いメールを差し上げました。現在に至るまでネットラジオというメディアとパーソナリティにどのような変化があったのか、現在はどういったお気持ちでネットラジオを続けておられるのか、ぜひお聞かせ願えないでしょうか。長々と書いてしまいましたが、お体にお気をつけて、これからも楽しい放送をお願いいたします。それでは、すごい対策の長文メールをいただきましたよ。いくつかあるんですけど、まずね、これね、
はい、
民間の地上波のラジオ放送に、出演した輝かしい未来っていうのは、僕らの知り得る限りは、衛星名人という人が、衛星名人という人が、飛び出す勇敢体験隊っていう番組に取り入れられて、ラジオ放送に、地上波のラジオ放送に出ましたよ、15分ぐらい。
あなたの人生のピークみたいに言ってるね。
いや、あんなものがピークじゃないですよ。俺のピークは今ですよ。
あ、すごい、すごい、かっこいい、かっこいいよ。俺の人生の中で今日が一番若い。
若い。今日の人生は今日の一番若いんでね。残された人生の中で。
確かになんか出てた気がするな。
うん。飛び出す勇敢探検隊っていう、ナイターオフの、桂吉也っていう人が、やっている、姿勢の頑張ってる人をインタビューみたいな。で、それも、もともとね、坂本さんも一緒に出ようかっていう話にはなっていたんですが、坂本さんが片頃に、俺はラジオなんかのために仕事にあれは飽きるわけにはいかねえ、みたいなこと
を。仕事忙しかったんです。
忙しかったんです。僕は有給取れたんです。
有給なかったからね、俺
そ
んな。
そう。で、出て。
で、出たラジオを聞いたらですね、いや、ここで圧迫面接受けまして、っていう ABC の嫌ごと言いに行っただけ。
いやいやいや。
ほんで ABC の女性のアナウンサーがそんなことないです、 ABC そんなことないですずっと言ってただけ。
いやいや、そんな話してましたっけ、うん、圧迫面接なんて話はカットされてましたよ、
うん、っていう話をしたんで
しょ、した噂通りですね、ここの大便器の水の流れってすごいですねって言ったら、うん、なんかすごい受けてましたけどラジオで ABC、うん、ABC 朝日放送の男子の大便器の水流はすごいっていう噂を聞いたんで、うん、履いてみてうんこしたんですよ、
うん、すごかった、
すごかったその話も全部カットされてましたけど、
嫌な素人やなそれ
嫌な素人ですけど、うんうん、そうですね、そういうこともありましたね。
他にもなかったですか？
他もあったのかもしれない。ただこれはもともと、うん、ザ大阪っていうタウン誌に取り上げてもらって、
うんうんうん、
記事にしてもらって、それをその ABC ラジオのプロデューサーかディレクターの人が見てくれていて、うんうん、あ、じゃあこいつ呼ばおうみたいな、うんうんうん、まあ、ルートが出来上がってたんですよね、多分あれは、
まあ、そこで止まっちゃったっていうことは、うん、多分その時の名人のね、
うん、トークが
ね、
君面白いね
っていうのが、
君深夜にもっと喋ってみなよみたいな、
期待して若干いたんでしょ。
うん、ね、そんなないっす。僕は決して走れ歌謡曲とかのパーソナリティになれるとは思ってなかったですから。
だから走れ歌謡曲にはなれませんけど。
うん、牛蜜リクエストとかね。
うんうんうん、うん、
ありましたよね、そういう。
あ、でもね、うん、そういうのを期待した時代もあったかな。
地上波やってみたかったですね。
うん、これ今雨降ってる。
これは雨降ってます。大雨ですよ。
俺またなんか全く集まってきたから思った。
そうそうそう。いやでもそうですね、うん、まあ、YouTuber の話って、うん、結局どんなかっていうと、うん、まあ、人がいっぱい集まったら、うん、いろんなことが起きるよっていうことですよ。
まあそうですよね、
うん、いいこともあるし、はい、悪いこともあるよっていうことです、はい、だから、いつか来た道っていうのはこれいろんな界隈で言えることだと思っていて、
まあそれはそうでしょう。だからその例えば昔 その例えば SF であるとか、うん、もうそのネットラジオでも何でもそうですけど、
これすげえ雨降ってる
すげえ雨降ってるな、何でもそうですけどね、
うんうん、SF もそうだし、例えばサザンのライブに来るメンバーでもそうですよね、うん、ファンでも、あなたなんとかからのファンみたいな、
まあその子さんのファンがね、うん、
あなたあれ経験しないの、うん、もったいないねみたいな、
必ず言いますよね、うん、絶対言いますよね
君イニシャル G ゼータ聞いてないのみたいな、
そんな子さんのファンおんのかな。
いや、いると思いますよ。
俺なんてもうあれもう CD 配布会行ったよ。
最初のコミケで買ったんだよ俺。
そうやね、
もっと配慮してくれないとって書いてある CDR 俺持ってるもん。
売ってたね、
うん、
コミケで
売ってましたよ。
売ってたね、しかも結構売れてた、ね、
売れましたよ、売り切りましたよ50枚、うん、
買った人も何の CD かよく分からずに
買ってくれるっていう、コミケって素晴らしい空間だなって、
あの時はね、
いい思い出しかないですよコミケなんて、
うんうんうん、そうですよね、うん、でネットラジオ何が知りたい、
闇が知りたい。いやだから闇っていうか、 YouTuber もいろんな、うん、YouTuber のオフ会があって、 YouTuber いろんなヒカキンさんじゃなくて、うん、ヒカキンさんみたいな人たちが何人か来て、うん、その中でまたもうコミュニケーションを取る人、上手い人もおれば、
うん、
下手な人もいるし、うん、その中に女性の女の子がいたら、うん、その女の子をめぐってアプローチをかけるっていうのもあり得るじゃないですか。
もうあり得るだろうね。
モテるんでしょ、ラジオやったら。
モテませんけどね。
さあどうだろうね。
いやいや、だから女の子が入ると、
うん、
そうなるっていうのは、
うん、
そう、一番初っ端のそのネットラジオやってる側の名古屋オフ会で僕はよく分かりましたけ
ど
ね。
ああ、僕、
君やがな。
クリサラ女子に
はい、はい、
そうそう、2人で、
うん、
アバンライナー乗って行きましたよ、うん、で僕は、うん、うわ、ラジオの編集には絶対の自信があるって。
ほんで、国沙汰さんの横でわざわざラジオの編集を集める、始めるっていう。
それはしてないですけど、そんなことはしてないですけど。
まあ、少なくともその
後のネタ
バラシで、ネットラジオ名古屋オフ会に行くまでは、うんうん、女子大生がやってるネットラジオっていうだけで頭パンパンに膨らましてたのは事実ですから。
事実ですよ。
はい。
うん。
で、一緒に名古屋行きませんかって言ったら、行く行く、え、マジでみたいな、
うん、なって、
なって、
うん、もう坂本さんはバイクで行くよと、
うん、 あなたほんではじゃあアーバンライダーで
小手さんどうしよう、女子大生、元女子大生かなその時は、うん、あ女子大生かな、
女子大生ですね、
女子大生とアーバンライダーで名古屋行って、うん、
しかもあれですからね、
共通の趣味があるわけですからね、
しかもあのその女子大っていうのも、うん、東淀川大学からしたら、うん、へへーっていうような超お嬢様大学ですから、
お嬢様大学でしたね確かに、
はいはい、
かこの人すごいねって、
そんなお嬢様大学の女子大生がネットラジオっていうだけで、
うん、もう頭パンパンになりますよ、
パンパンになりますよね、はい、
まあ嬉しかったですよあの時も、
まあはいはい、
だからでも女性、まあ小川栗沢さんを巡ってどうこうっていう、うん、なんかあったわけではないですけど、
ないですね、
まあないけど、なんかそういう男だけのもっちゃりした空間に、うん、女性っていう赤い要素が加わると、うん、ピンクの要素が加わると、僕らの頭なんか一気にピンク色になってきちゃうわけですよ、
まあ、それどんなサークルでもそうですよね、
そうそうそうそう、うん、今やったらサークルとかいろんなね、はい、概念があるけども、う
ん、まあ別に国里さんがクラッシャーやったわけではないです、
全然クラッシャーじゃないです、
全然クラッシャーじゃないですよ、
むしろ僕らまだラジオ一緒に撮りたいですよ機会があるならば、
うーん、
うんっていや、まあ、さもうそもそもね、まあ、全然接点あるだろうから、
いやないです
よ、あないの、
接点はあるでしょうけど、
まあ、年明け
連絡を取り合ったりとかしてるわけじゃないから、
まあまあもう今年1回だけラジオ更新しましたけどね、
あ、背負い場はね、
うん、
あれはすごいラジオですよ。
すごいラジオですよ。
あれはすごいラジオですよ。
うん。ぜひともまた復活してほしいなと思います。
あの背負い場が初めて生放送したとき、
うん、
聞いてるやつが全員ネットラジオやってるやつでしたからね。
そうそうそう。僕らも、うん、すげえキャバクラみたいだよって。
恥ずかしい。
もう死にたい。
なんかその、あのそのうちわ的な感じね、
うん、
そのやってるやつだけが集まって喜んでる感じね、
こんな子たちがネットラジオに来てくれて面白いって、
まあね、そのネットラジオがブレイクしなかったそのまあ原因の一つが、
うん、
もう国定さんのせいだよね、
面白すぎた、
いや面白すぎたんじゃないな、やつがもっと吹っ切ってたら、
もっと吹っ切
ってくれて、もっと吹っ切ってたら、
うん、背負い場が天下取ったかもしれない。
だから背負い場こそ地上波とか
行くべきですよね、
うん、
全然あの際どい内容とか別に知るわけでもないのに、
うん、
ナチュラルにおもろいお姉ちゃんが、
うん、
ナチュラルに おもろいお姉ちゃんと、
うん、
女運男運の悪い浜明さんが、
うん、いや柳原とかなんか今の女芸人と比べても全然こう
遜色ないぐらい面白かった
ですよね、遜色なかったんですけどね、
うん、
なんかどっかでブレーキかけはるんですよね、
やばい私たち一般人だから、意外と常識人、
意外と女ですからね、
意外と、そう、意外と女なん
です、意外と女な
んです、意外と女の面があるんですよね、
そうなんですよね、あれがねちょっと復帰取ってくれたらね、
うん、
もうちょっといったと思うんですけど、
そうですね、
うん、まだ遅く、まだ遅くないよ
小持ちネットラジオパーソナリティとして、
ネットラジオね、その YouTube って俺 YouTuber とか全然知らないんですけど、
う
ん、
でもやっぱ同じようなことあって、うん、まあ間でこじれたりとか、うん、行き違いがあったりとか、
うん、
結局僕らも、もうイニシャル G ゼータやめたっていうのも、まあ関係が悪くなったからですよ。ラジオ性の違いって言ってましたけど。
まあだからそのラジオの、
うん、
そのネットラジオの、
うん、
まあ教科書的な、
うん、
まあ反面教科書でもいいんですけど、うんうん、っていう面だけを捉えてみれば、
うん、
まあイニシャル G ゼータっていうのは非常にいいテキストであることは間違いないでしょうね。
そうですね。
うん。
電話でちゃんと話そうとか、メールだけのやり取りはやめようと。
いや、そういうのもあるし、うん、あの、スタートから最後までちゃんと全部聞けるっていうのがね。
そうですね。
ええ、
うん。
で、しかも、その、そうなったいきさつも全部ラジオを聞いてれば分かる。
ある程度分かる。
ある程度分かるっていう。うん、もうあの、昔、あの、推理小説作家で歌った大島二人さんのおかしな二人みたいな感じ。
うん。
二人で合作を始めて推理小説を書き始めて人気作家になって、そこから仲が悪くなって解散するまでの話を小説っていうか本にしてましたけど、
うん、
胸痛くなるいう内容ですけど、
うん、
まあ GZ はそれに近いね。
近いですね。で、またこうやってやるようになったわけですからね。
うんまあ、うん、そう、GZ は、まあ、それに近いし、まあ、うん、いいんじゃないの。
もよもよと。
いや、まあ、でも、もうね、でも本当にあの、その、GZ で辞めてからしばらくネットラジオなんか全く聞いてなくて、
うん、
で、最近だから、その、また明治に誘われて、こうやって喋ったりするようになったけども、うん、でもやっぱ聞かないじゃないですか、もう。
聞かない。僕も聞かないですね。
だから、その、今のネットラジオ界隈がわからないんですよ。
うん
僕らの頭の中ではやっぱりネットラジオだったらクリラジ13ホルモンライダー4畳半っていうのが来て、
うん、
で、まあ、モテラジとか
その次モテラジが来て僕らが やりだして、
でそこからこうね、ちょこちょこちょこちょこもやっぱり周りの人たち、周りじゃないな、あのやり始めて、それがまた集まってきて、うん、とにかくみんなあの
集まりたがるんです
よ、ね、集まりたがるんですよ、うん、自分らがやってることへのその
大丈夫、俺ら大丈夫、面白い、
はいや面白いというか反応が薄いから、
だからもう群れっていかないと自信なくなってきちゃうんですよね、うん、大丈夫だよお前、いけてるいけてるって言われる、
まあ俺はあったけどねいや、なんとなくでも集まりたがるじゃないですか。
うん。うん。でも僕らは集まりすぎると危ないなとは思ってた。
でもそういうところはまたね、その車に構えたところがムカつく、ね。
いや、ムカつくって言われるのはわかるんですけど、だから、元からね、うん、関西ラジオ商店街ラジエード。
それはラジエードで入らへん。うん、入らへんけど、いや、誘われても入れへんけど、誘われへんかったら拗ねるよっていうね。なんか
ややこしいな。
ややこしい。
ラジエードを、ラジオエードっていうのは、うん、モテラジ、クリラ、モテラジ、どこだ、ジモノジャンキー、うん、真相ニードラジオ、
うんうん、
で、あとは背負い場、
うん、
あの今をときめくような、
ような
要素数の中村祐介さんですよ、清瀬ドン、
うん、
と、
うん、
ね、あと誰だったっけ、もう一人忘れたけど中村祐介さんと、
うん、
そうと集まってやったのがラジエードで、でもそれラジエードみたいなやろう、関西ラジオ商店街にすればいいんじゃねみたいなこと言ったのは、ここにいる坂本さんですよ、う
ん、でも入らないって、
でも入らないって、どれだけややこしいおっさんやねんこの人って思ったもんだって、その時、まあ、いや、その時はその時でいろいろお考えがあったんでしょうね。
いや、お考えじゃなくて
今だから言えるけど
いやいや、お考えも何も明治に相談したと思うんですよ。
あ、で、相談して、
うん、
いや、僕は、後で、この人入りたい言われて手挙げた時に、うん、そいつがすごいややこしいやつやったら、うん、断るのめんどくさいから、こんなんやったらめんどく、後でめんどくさくなるだけやから、やめます。僕はやめた方がいいと思います。って言って、入らなかった、
うん。だから入らなかったんですよ。
うん、あ、そう
なんです。ただそれだけじゃないですか。
そうそう。だから参入、新規参入しにくくなるし、
うん、
でもその、このメンバーだけでやりたいっていうのはあったじゃないですか。
まあ、だからその、YouTube でもそもあんのかな、とにかくそういう感じで。
え、あそこはちょっと違うじゃんみたいな。でも、いい顔する人がいて、いやいや、こういうものは文句をもっと広げないと、みたいなことを言うと多分出てくるんですよ。で、それだんだんだんだん薄まってきて、なんか、あ、7位になってきてしまって、自発、まあ、そういう後から来る人って、そんな自発的にしない人も多いかもしれないじゃないですか。
まあ、そうかな、
うん、うん。だって、ここにいればみんな面白い人がいるし、
うん、
あの、パーソナリティの融通もしてくれるんでしょ、ここ、みたいな。
そんなやつおんの？
けど、まあ、そういう人も出てくるかもしれないし、
うん、
まあ、ただでさえ毎週ラジオ更新していくのも大変な時期だったから、
うん、
その中で融通するのも、それはそれでいろんな組み合わせ見れても楽しいけど、オールスターは、年に1回だけでいいんだよ、と。
3試合もいらない
よ。3試合も4試合もいらないんだよ、って感じ、うん、でもあったから、じゃあいいです。ってなったんですよ。で、多分、このネットラジオ界隈じゃなくて YouTube 界隈もそうだし、
うんうん、
ニコ生とかでも僕らは見てないよ、正直。見てないけど、それに近いことはあったと思うんですよ。伝突なんとかとかあるじゃないですか、ニコ生とかでも。で、また女の子をめぐってどうこうあったりとかね。
いや、そういう、そのね、イベントとか、集まるとかには、うん、いや、僕らはそういうのは一切いいんでって断ってて、四畳半吹きってかっこよかったもんね。
まあ、かっこいいですけど、かたくなですよ。吉田さんに、ラジオ出てくださいよ、言うたら。ああ、まだ今度な、みたいな、言いますからね。
でも喋ったりしてませんでした？
僕は今喋ってますよ。あの、スカイブとかで、
うん、
たまに夜中に、うん、あ、吉田さんおるわ、って、
うん、
話せますかって言って30分くらい話したりしてますよ、たまに。
で、その話を、だから、吉田さんとちょっとなんか喋ったり流したりしてます、って話を聞いたときに、
うん、
俺の中ですごく下がったものね。
あ、吉田さんの価値が。
そうそうそう。
四畳半武器のね、
うん、
吉田さん。
いやー、そこは、
そこはちょっと。もっと、あれ、それはね、あの、うん、ヒロさんの功、あの、功罪じゃなくて、
うん、
もうあれだと思いますよ。グッドジョブだと思いますよ。
グッドジョブなんだな。
引き出しちゃったわけですから。
あ、まあでも、まあネットラジオ会話の闇とかね。
闇はそんなになくて、闇じゃなくて普通のことですよ、人が集まったら。
闇って、例えばネットラジオ会の闇とかって何思いつきます？
ないでしょ。
まあイニシャル G ゼーダー、イニシャル G に関しては闇はあったのかもわかんないけども、
うん、
闇な、あったかな。あったね。
ああ、あったかな。
いや、闇っていうか、なんかその、だからそういうラジオをやってると、あくまでイニシャル人生団の中で言えば、
じゃあ、この二人だけで完結してたらいいんですよ。
うん、 いいんですよ。
そこにどんどんどんどん人が輪が広がってくると、うん、いろんな、やっぱり言うじゃないですか。二人でやっていても、やっと言っても、坂本さんでね、とか、うん、やって言っても、衛生ってね、ってなると、悪口みたいな感じに言っちゃうんですよね、多分。
悪口やからね。
あいつ、あいつこの前思いっきり遅れてきてさ、とか。
いや、まあだから、もうね、うん、まあ、面白いんですよ。面白いけど、うん、面白いけど、まあ、あのラジオはほんまにあの、妬み、染め見る、ひがみのなんかこう、塊みたいなラジオだからね。
まあいろんなね。
うん。
うん、だ今ってもう一周回ったから笑い話で済んでるんですけど、まだね。
一周回ればね。
うん。まあ一周回ったら一緒なんですけど、180度反対のとこまで来たから今、多分。
いやでもまあ、でも俺は一番最初にそのね、うん、まあこんな話もう昔から聞いてる人も何度も聞いてるからもうええわって話ですけど、うん、ちょっと闇を感じるのがネットラジオのいいとこというか、その惹かれる部分じゃないですか。
まあ、ある程度なんか屈折した人が
地上波にはない、うんうん、その闇をちょっと一緒に匂わして垣間見れる、
うん、
まあ、その闇の入り具合はそのネットラジオ各カラーがあるから、うん、モテラジみたいにもうずかずか踏み込んでいくとこもあれば、うん、まあ、うちみたいにいやー人間がオフィシャルブックでぐらいのなんかこう微妙なその崖から落ちひんところで歩くのが好きみたいなとこもあるし、それはいろいろですけど、そういうなんかこう地上波では切り口がなかなか難しい。
でももはや地上波も僕らが10年15年ぐらい前にやってたことっていうのが地上波当たり前になりつつありますからね。
結構言えてますよね。
言えてます。
結構いろいろ言えてますよね。
もうこの前も僕ポリンスキーと言ったんですけど、うん、マスコの番組って結構ひどいこと言ってるじゃないですか。
はいはいはい、
渋谷で帽子をかぶっているいい年を取った、うん、している男性って何をしている人なのか調べてみたけんみたいな。やっぱりチャラいというか、なんか怪しい人が多かったです。分かってるけど、それは。あえてそれテレビで言わなかったじゃないですか。で、顔さらしてね。
はいはい、
まあ仕込みかもしれないけど、結構大概言ってますよ、地上波も。
最近言ってますよね。
うん、
じゃあ何でしょうね、今ネットラジオって。
だから今関わり方がどう変わったか、ネットラジオがどう変わったかっていうと、あくまでもネットラジオってもう今ね、うん、ツイッターで検索をいろいろするんですよ。うん、ヤフーの速報なんとかみたいなのあるんですよね、うん。なんとかっていうキーワードが伸びたら通知してくれるとか、ツイッターのトレンドワードだけひたすら追っかけてるやつがあって、うん、すごいセットしてるんです、先に。ネットラジオとか、ポッドキャストとか。うん、まあ、ツイッターで、ポッドキャスト、ネットラジオの告知がある。世の中にはこんなにポッドキャストなりネットラジオっていうのがあったのかっていうぐらい。
あ、昔と違ってやってる数は増えてるんだよ。
圧倒的に増えてますね。
ネットラジオ的なものは。
うん、そう。
まあ、相変わらずそれはラジオじゃないないよって言われそうやけど、
そうですよ。だから481件とか、ネットラジオとか、ポッドキャスト481件、まあ、未読が僕あるんですよ。で、ネットラジオは548件あるんです。
全部聞こう思ったら。
うん。聞けるはずがないんですけど、そうなんです。
そんだけあったら、面白いラジオあるでしょ。
ないんでしょうね、あんまり。だから、地上波のネットラジオはやっぱ面白いですよ。
地上波のネットラジオ
と意味がわからない。地上波のポッドキャストね。はいはい、だからバナナマンの、うん、ラジオがあるんですけど、それの、ちょっと、別館みたいな感じで。
あ、はいはいはい。
アネックスみたいな感じでやってるやつとかね。
うん、ジャンクとかもありましたもんね。
ありますよね。
うん。
ほら、やっぱ面白いですよ。
じゃあ、まあ、相も変わらず昔も今も、うん、素人のネットラジオは、うん、まあ、おもんない。
面白いですよ。
おもんない、おもんないとか。
面白いのもある。
まあ、あなた素人好きやからね。
うん。
うん、
でも、うん、残念なことに、うん、今って、時間が僕、ほんと足りないなと思って、
うん、
ネットラジオ聞いてる時間ないんですよ、あんまり。
いや、ないでしょ。
うん、まあ土曜日とかは自分のところの編集もしないとダメですから。
ネットラジオってながらを許さないからね、
うん。
基本的には。
まあ運転してる時とかがあればね、うん、ネットラジオ聞いてもいいのかもしれないけど。
なんか仕事中、まあこのね、レスナーのことは仕事しながら聞いてるっていう。うん、
いや、本当だから個人事業主とか、うん、トラック運転してる人とかは、すごい聞けると思うんですけど。
普通にお店で流すとか無理やしね。
うん、こんなラジオね。
うん。
何これ
ってなるよね。
とか言われますからね。
うん。
だからまあ、関わり方がどう変わったかっていうと、大人になったんでしょうね、みんなね。本当に大人になったらやめてると思うんですけど。
ああ、そうね。
うん。
そうですね。
ただまあなんかやり残した感はないのかな。なんかまあいずれ僕らも辞める時はまた来るんでしょうけど、
また
いやもうこれ何年まで続けてるかまだ分かんないですけどね。今年辞めてるかもしれないですし、来年に辞めてるかもしれないですけど。
あ、そうだね。もうでもまあまあ再開した時に特にそういうなんかこう約束事とか、うん、いつまでやるとかそういうのは特に何も
決めない方が長続きするかなと
思った。決めてないですし、
うん、
まあ俺らはもう一回大失敗してるんで、
うん、
だからこうあるじゃないですか。あ、これはやったあかんことやっていうの分かってるじゃないですか。うん、
皮膚感覚でね。
皮膚感覚で分かってるじゃないですか。うん、には全然いいんですよ、
うん、
別にリスナーの人とオフ会やる分には全然いいんですけど、うん、同じ土俵に立ってるそのネットラジオをやってる人たちと
何かあんまりやりすぎると
やりすぎてなーなーになった時が
危ないかもね。
ちょっと怖いですね。
だから何かするんやったら単独でやらないとダメですね。
そうですね、うん、だからこれからネットラジオもしされる方がいれば、
うん、いやもうええねん。もうええねん。また変な誤解するから。
うん、
いや、まあでも、
いや、でもまあ今、やっぱりね、どうなんでしょうね。うん。だからこれネットラジオだからじゃないんですよね。
いや、だから
友人関係とかサークルとかと、うん、もう全く一緒
です。一緒です。ネットラジオだから
っていうわけではない。これネットラジオじゃなくて、例えば二人で同時に作ってたとしても、
うんうん、
同じ結果。
で、多分あれですよね。だから、いや、僕の友達のサークルが、
うん、
とかって言って、
うん、そうそうそう、
同じサークルの人が来たら、うん、今までの関係がまた崩れて、
そうそうそう、
またその隣のサークルのやつに、めっちゃ、うまいやつとかいたりするんですよね。
そうそうそう。ほんで、それがなんか、あっちに、助っ人として出たりとか。
そうそうそう。でも、君、結構いけてるよ、とか。いや、君、ストーリー中心にやってくれて、うん、俺、絵描くから、とかってなったら、衛星坂本コンビが崩れちゃうわけですよ。
そうですよね。で、
僕は坂本さんが取られたと思って、キーってなって、
うん、
どうせ僕よりかあっちのやつの方がいいんでしょうみたいな感じで。
そんな鳴ったことありました。
いやいや、そんなないけど、人と人と関わって同じ土俵の、ね、近いことやってるやつで行ったら、
うん、
浮気しちゃうんっていうか、なんかあると思うんですよね、やっぱり。こっちの方がいいんじゃないかなって。いや、だってあいつ普段俺のことうまいうまいって言ってくれへんもん。
これがね、
うん、
高校生がやってるバンドやったらまだわかるんですよ。大人がやってるんですよ、これ。もう。
でもね。
20後半とか30後半
とか。でもね、来月ラジオやって思って、なんかある意味、バカバカしいなって思ったり、
うん、
痛いなって思うんだけど、うん、いいなって思う面もあるのが、いい大人が真剣にやって、喧嘩したりするのは、真剣なんやろうなと思いました。
もちろん真剣ですよ。
そう。仕事じゃないところでこんな真剣になれることって、ないですからね、多分。
ほんまに、うん、そうね。うん、確かに。よう考えたら、あの界隈、
うん、
もう、ね、ネットラジオ界隈の中で、
うん、
俺一番年上やったのな。
あの頃ね。
今でもやんか。お前ら追いついてこへんねんから。
追いついてこないです。
だから言うたら、ポリンスキーよりも、パウエルも、よりも、年上なわけじゃん。
うん。
まあ、大人げない狂犬でしたよね。
いやいやいやいや。まあでも、本当に、まあでも、ネットラジオだからこそっていうのはあんまりない。
いや、でもね。
うん。
なんか、まあ、そういうトゲトゲしさとか、うん、その狂犬ぶりとか、いろいろあるのが、
まあ、
あのラジオの、
まあ、隠し味というか、
隠し味というか、その面白くなったところだとは思ってるんですよ、僕は。
そうですよね。
うん。
痛々しいところね。
だから、
えぐるような。
いや、結局のところ、相手のことをなんかちょっと気遣いながら喋るラジオじゃないじゃん。
そんな面白ないですよ。ね。
だから、まあ、もちろん、ノギツアールでも一生懸命喋ってますけども、
うん、
どっちが面白いって聞かれると、うん、いやー、辞める1年ぐらい前の医者の人生だの方がやっぱり。
2005年とか。
そうそうそうそう。
2004年、5年ぐらいね。
うん。くそ、俺のおもろいとこ切りやがってとか、なんかそういう感じの雰囲気の時あるじゃん。
はいはいはい。 ありますね。
お互いにオチにオチをかぶせてたけど、俺のオチの方を先切りやがってとか、なんかそういう感じの時。
あったあった。
ぐらいの時の方が多分、いやー、全然やっぱり。
違いますね。水平出し方が違いますからね。
しかもね、名人がほら、最近さ、やっぱり俺と同じ立場になって、その結婚もして、
はいはいはい。
なんか、ことあるごとに、
嫁がねとか言うからね。
嫁がねとかね、いやあの頃の坂本さんの気持ちわかりますわみたいなことを、
さらっと言うから、
さらっと言うから、
面白くないですよね。
だからこの、いや、愛入れないみたいなところがないじゃん。
う
ん、
今日、対立軸っていうのがなくなっちゃいましたから。
そうそう、体調悪い言ったら、いや、俺も、みたいな、
なんかね。
なんかちょっと四畳半ボギっぽくなってる。
なんかちょっと嫌ですね。
そうそう、だからやっぱ、そのね、イニシャル GG データのその最初の、なんかこう、まだちょっと仲良くなってない、だって別にね、友達同士が始めたわけじゃないから、全然知らない同士、しかも年代も違う同士が突然ラジオ始めましてラジオやりますって始めて、徐々に良くなっていくというか、そのね、テンポが良くなっていって、ピークを迎えて、ギスギスし始めて、で、そのままなんかそこからぐだぐだ、いろいろあって、みたいな、いっぱいあって、でそこで闇の部分じゃん。闇って、もう他から見たら大した闇じゃないよ。闇じゃないけど、その、よくあるバンドの解散と一緒じゃん。で、それと同時に、ラジエードとかそういうのもあちこちであったけど、なんか、そのままなんかこのシャッター街みたいになっていったりとか、いろいろあったりとかして。で、もうホルモンライダーさんとか
は、ホルモンライダーね。
更新しなくなったりとか。まあ今でもラジオ、サーティーンとクリラジさんはやってるんでしょ？
やってる。
で、モトラジはやってる。
モトラジもやってる。ジジモノっていうか、パウダーパーティーもやっている。
パウダーパーティーもや
ってる。パウダーパーティーは長い。
すげえな。
やっぱパウダーパーティーは偉いと思う、でも。
そう考えると。
坊さんすごい。
うん。いや、そう考えると、いや、もう俺、イニシャル GZ ではその最初から、その最終回までちゃんと撮ったという意味では、すごいいいラジオやと思ってますけど、続けてるラジオはもっとすごいですよ。
すごいですね。
うん。
続けることはやっぱすごいですよ。
クリラジ、そのラジオサーティーン、で、あれあの、ハイパーラジオもまだやってんの？
ハイパーラジオ？
うん。
ハイパーラジオって何ですか？
俺らがランキング乗ってたとこ。
そんなのもだいぶ前にやめてますよ。
あれは闇か。
闇。あ、ランキングサイトっていうのも闇の部分ね。
ランキングサイトも手出しちゃダメ
だ。ダメだ。もうあれをやるとまた、なんかいろいろ、まあ、やりますよ、僕らも。なんか面白ないから、みんなで一斉に、このランキング、あれ、ポチッと押すんですよね、ランキングサイトのリンクボタンを。
なんかどこのネットラジオが一番人気あるか決めようぜってやつでもないんでしょうけど、そういうのを主催したラジオがあって、で、バーっとその、ポチったら上に来るっていうシステム。
そう。わかりやすい。
わかってる。だからリスナーがポチったら、今このネットラジオが人気あるっていうサイトがあって、
小さい狭いです、世界ですけどね。40、50の。
で、僕らが、あの時ちょっと頭おかしいのが調子乗ってましたよね。
おい、なんとか何日に一斉に、
登録
しようぜ !D-Day! って言って。地上最大の作戦。
モテラジと一緒にね。
ドーってこうみんなでクリックして。
なんだら、まあ上に行ったら。
ワンツーですよ。
ほんだら主催者の方が、八百長がありました
いや、だから、結局、まあ、古き良きネット界隈の話ですよね、あれってね。
ほんましょうもないですよ、ね。
しょうもない。
だって俺、その主催者の方から、抗議メール来ましたもんね。
来ましたね。大人げない。
何の身に覚えもないのに抗議メール来ましたからね。でも、そういういざこざも含めて、
面白かった。
面白かった。そういう。
だから、ネットで。
いや、まだプチメディアあるよ、俺らには、みたいな。
そう。
なんかそういう。
そう、プチメディアっていうね、謎のメディアがあって、そこで。
あちこちでいろんなこと起こしとんな。
でもあれも結局ネット黎明期って言い出したらまあ微妙だけど、ネットカルチャーのね、まあ盛んな頃でしたよ。芽吹き弾けた頃だったから、まあいろんな、
まあ俺のあくまでその個人的によ、そのモテラジとかそういうラジエートとかもなくて、まあ初めて自分がインスタのジジデータっていうラジオに出て喋って、あ、これが闇かって初めて思ったのが、滋賀県民問題でしたね。
はい。
あれは、
差別問題
をこのネットラジオで喋って、俺はネットラジオやったらそこそこ喋ってもいいと思ってた。まあ、今でもいいと思ってるよ、で、滋賀県の差別問題について喋って、
滋賀県は差別が多いって言われて、ね、僕は差別された側だっていうことを坂本さんはそういうニュアンスで言ったんだけど、
そう、
ほんで、滋賀はそんなことない、逆差別だ って。
で、滋賀県の人に怒られた、
ね。怒られて。
まあ、俺は、祖父がもともと滋賀県出身で、うん、今でも親戚が滋賀県にたくさんいるんで、うん、で、まあ、もともと肉屋じゃん。うん、だから、まあ、そういうのに、まあ、そこそこ詳しかったんですよ。
うんうん、
で、それを、まあ、ネットラジオで、まあ、さも得意げに喋ったんでしょうね、うん、おそらく。
得意げに喋ってましたよ。そうなんすかって感じでしたよ。
いや、あれは偉いね、リスナーの方が、もう、キレられましてね。
うん、
で、まあ、掲示板も、まあ、炎上とか、今から考えたらそんな可愛いもんですけど、うん、いや、あれは、個人的には、どうしたらいいんやろうって。
どうしようもないですよね、うん、怒った人に対しては。
その、リスナーがキレて、でもなんか、訴える的な感じになるじゃん。
うんうん、
そんな経験普通にないから。
ない
から。
はぁみたいな。
あ、そのやっぱネットラジオとかこういうので発言して、不特定多数の人に何かを喋るっていうのは、こういうことも、
覚悟し
ないとあるんだなって。
うん、
結構あれが長引いたんですよね、
うん、
まあまあ長引くだってせいぜい1ヶ月とかそんなんやと思う、うん、最終的にはなんか何事もなかったかのように終わってましたけど、
うん、
でも確かに生まれてこの方普通の滋賀県で育ってきて、うん、そんなこと一切知らずに育ってきた人からしたら
おかしいってなるんです
よ、ね、やっぱ何なんでってなりますよね。
そんな人もそういう地域の人もいるんです。
もちろんいるんですよ、
うん、
そのね、その新興住宅街じゃないけど、うん、全然関係ないところに住んでる。だから一部に差別があるからって言って滋賀県全部で差別があるような発言
は
じゃ
ない。僕が知ってるところでは
っていうそこまで
エクスキューズをすればよかったのか、
うん、そうそう、今思えばね、
うん
うん、
でも今やったらそう言えるのかもしれない。
そうそうそう、うん、その頃はだから結構ストレートだから、うん、
滋賀はね、
滋賀はね、
滋賀全部でっていう、
もうほんまそんな勢いで多分言ったんでしょう。まあ別に聞き直したわけじゃないけど、でもそういうの結構ある、うん、
まあ今はね、
で、まあ、まあやっぱ周りのネットラジオの人たちとそのオフ会じゃないけど、うん、その情報をいろいろ共有したら、うん、やっぱあると、
うん、
突然リスナーからこう怒りのメールが来て、うん、謝れとか、
うん、
独座しろみたいな話も聞くじゃん
しますね。
うん、で実際謝ったとかそういう話も、うん、だから俺はなんかネットラジオの闇って言ったらそっちの方を
なあ、連想します。
そう、いざこざとかね。そのネットラジオ界隈のいざこざじゃなくて、うん、リスナーとの、
いざこざ。
その、なんかコミュニケーション
が。怒らせた、うん。まあ基本的にはもうラジオなり何でもそうですけど、ネットラジオっていう趣味はコミュニケーションが全て、なんでしょう、
うん、
おそらく。
いつ炎上してもおかしくないようなこと結構言いますからね。このリスナーの方が言われたように、その、地上波ではなかなか言えないことも、言うっていう。
まあ、個人の見解ですって言ってる僕は出ないですからね。
うん、で、しかも俺らは、
うん、
このネットで喋ってるくせに、
うん、
いや、こんなん誰も聞いてないやろ的なとこもあるんですよ。
どっかでね。
どっかでね。うん、そんなに聞いてないやろ。ほんで、うん、これ聞いてる人たちは、
この辺に理解のある人が、
理解のある、よそで喋ってあがんでっていう、うんうん、そのサイキック的な。サイキックミーティング的な、ま
あ。サイキックはそれを、それが結局ネットと融合できずに、うん、もう時代を読み間違えたんですよ。
で、炎上して終了みたいな。
涙流し終了っていう
感じ、
うん、
いや、でも、そっちの方が、でも、いまだにちょっと怖いなと思う時ありますよ。
うん、
で昔と比べて、なんか、ずる賢いというか、
うん、
やっぱ言ってないでしょ。あの、GZ の子供に比べると。
ああ、だいぶ控えてますね。
だいぶ控えてるでしょ。
オブラートに積んでるし、まあ。
GZ の頃は、だから、GZ のファンですっていう人も、
うん、
ちょっと、切れかける回とかありましたもんね。いや、それだから前言ったように、その、隼人君の回とか、俺らは喜んでたけど、リスナーの方は。
薩摩隼人君ね。
うん、えらい怒られたりとか、うん、なんか結構そういう、なんか、リスナーに怒られたことはね、もう二ありますよ。
だから、まあ、ネットラジオやってる人って、もともとその人見知りであったりとか、
うん、
友達があんまり少なかったっていうのもあるんですよ。僕もその友達多い方じゃないから。
うん、
でも、そんな人だが、コミュニケーションが一番必要なこのネットラジオをやるっていう、この矛盾。リスナーとのコミュニケーション。
だから分かってないでしょ。本当に1000人、2000人相手に喋ってるっていうふうに、数字上では分かってるけど、うん、目の前にいないから。
いや、それはね、たまに思いますね。お客さん、仕事なんかで、2、300人相手の前に説明することたまにあるんですけど、
あるあるある。
その時に、俺、これ以上の人今喋ってるんやろうなって、ネットラジオ、プライベートでね。
そう。
やってると思ったら、200、300人でも、うわぁ、すごいな、
緊張する。
だやなって思いながら。
緊張するけど。
まあ、多少はね。
うん。
うん、
3000人の前やったら喋られへんでしょ。
いや、喋ろうっても喋れるけど、めっちゃ上がるでしょうね。
その気の利いたこと言えない。
言えない、言えない。ああ、多分同時に右手足と左、右足と右手一緒に出て
る。ナンバーバシみたいになってるから、
ね。ナンバーバシみたいになってると思う。
うん。まあ、そう、だからその三千人を前にする緊張感が、このマイクを通すと、ほぼゼロ、うん。
いないですからね、だって今前に。
うん、ほぼゼロだから、ね。うん。だから口が滑るとか平気であるからね。
そう、失言もいっぱいあるから、うん、だから僕、麻生太郎とか、失言してても、攻める気にならないです
ね。ならない。全然ならないね。
うん。
うん。別にそのなんか突然そのね、市原さんとかがあの差別用語連発したとしても、全然、
う
ん。
あるある。
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 あるある。も
う森吉郎も多分気のいいおっちゃんやと思うもん。
いや、
森吉郎なんかここに来てすごい喋ってくれると思いますよ。
きっとみんないい人なんですよ、うん、基本。
基本ね。
うん。いや、よくそのネットで言われるけど、うん、売国度とか言うけど、うん、いや、みんな結構日本のこと思って、働いてると思うんですよ。
多分僕ら福島みずほとか辻元清美とかもこの前に来てくれたら、うん、多分すごい同調すると思う。だから原発できないですよねって多分言うと思うもん。
ほんでネットで炎上するんだろうな、うん、多分
あいつら転校しやがってって。でも多分みんなすごい人間的に魅力のある人だからこそ清美さんとかみずほさんとかも、
いや、実際目の前来てね、うん、であの人らって人と握手するの得意やん、
う
ん、
得意コロッていきますよ。
握手されてみ、
うん、もう、みずほが、バザイって。
バザイってなるかもしれんよ。
うん、なると思う、多分。
俺も次の日に他党に辻元命ってこう書いてるかもわからん。
菅直人が来ても、うん、いやー、震災の時大変でしたよね、って多分今から言うと思いますもんね。
いや、僕がって、あの首相の時、首相が僕やったら、だからしますよ。
しますよ。多分、東電行って、撤退許さんって言うと思うもんって。うん、僕ら、風緑ですから。
いや、またそういうふうにすぐ逃げるところがイニシャル G ゼータ
っぽいですけど、
とこです
ね、でも、これ本当だと思う、でも。目の前に、うん、辻元清美いたら握手してくださいってやっぱ言うと思う。
いや、言うでしょ。
ちょっと、いじるよ。ちょっといじると思うけど。う
ん、俺下手したらハグしてくださいって言う。
うん。言うね。
言うでしょ。
言うね。
うん。与党におった時の辻元みたいにハグしてくださいって。
誰来ても言いますよ、多分。
言うね。
もう共産党の C さん来ても多分言うと思う。
いや、ネットラジオにゲストで呼んで、うん、そこで喧嘩腰に喋ることってほぼないよ。
ない。
ほぼないよ。そんなネットラジオ聞いたことないもん。
そんな、公開喧嘩なんてしないですからね、タイマンは。うん、
まあだから各ネットラジオにはそれぞれまあ闇っていうか
闇ではない、ね、
そういうのもまあもちろんほらメンバーがどんどん入れ替わったりもするじゃん、
うん、
まあモテラジとかもそうだし、
モテラジは本当に気がついたら、うん、海外のヘビメタバンドみたいになってますよね。
もうギターも変わってるし、ドラムも変わってるしみたいな。
カロージュ豚尾さんだけいるっていうね。
まあでもリードボーカルがいればね、
いればね、
うん、
確かに、
うん、まあそれはもうそのバンドだから、
うん、うん、
そうそう、でもモテラジにもお世話になったからね。
お世話になりましたね、
うん、っていうかモテラジには足向けて寝られない
でしょ。本当僕らはそうですよ。
特にあなた、
うん、
俺もですけど、
うん、
そうなんですよね。だからなんかそもそもだって俺らが出会ったのかってモテラジのオフ会ですからね。
そうですね、
うん、ラジオに興味ある人ってブタオさんがモテラジで打ったから行ったら目の前に名人が座ってたっていう、ただそれだけの話ですから。
そうそうそう。まあ、内緒の、うん、トライアウトやったわけですよ。
まあ、上から目線ですよ、こいつは。まあまあ、それはいいんですけど、うん、いや、でもまあ、そのメンバー変わっても続けるっていうのはすごいですよ。だって、イニシャル小さいとはそれできなかったわけですからね。まあ、メンバー変えて続けることもできたわけ
です。できたけど、まあ、それだけの気力もなかったんですね。
離婚ってしんどいな。
本当離婚、いや、あれは、思う、確かにこれ、ネットラジオ上で僕と坂本さん一旦離婚したわけですよ。
そうそうそうそう。うん、いや、離婚ってパワー使うわ。
ってことなんですよ。だから私生活で離婚なんてしようなんて思わないですね、あれ見たらね。あれ経験してるから。
はあ、
だもっとしんどいんでしょ。
いや、最後胸ぐらつかみ合う勢いですからね、あれ。
もう本当に。
うん。
うん。
いや、まあ、いかん。いや、でも、まあ、だから、あれは、ほんまに、ネットラジオって、一つのネットラジオが始まって、うん、その、ピークを迎えて、まあ、人気、うん、まあ、そこそこの。
あれを続けてたらどうなんでしょうね。もうちょっとメディアとか取り上げてくれたんですかね。
いや、なことないと。
いや、言われないでしょ。もうちょっと続けてみれば、雑誌いうか、なんか、ネット、ね、雑誌で取り上げようと思ってたのに、みたいな。早えよみたいな。
あったな、それ。
あったでしょ。
あったあった。
うん、
あの時、意外と業界の人に、業界っていうの、
うん、
まあそういうちょっとした業界の人が聞いてる率が高かった。
高かったんですね。
高かったんで、
うん、
いや、もうちょっと取り上げようと思ってましたよ、みたいな。
早言えよって。
じゃあ仲良く
してたのに。ちょっと1ヶ月間だけ距離置こう。 って言って拒否したのに、ね、
うん、そうそうそうそう、そうですよね。そうなんですよ。いや、あれは何だったんだろう
まあそれも含めて今ですからね。
うん、まあまあでもね、あの時ホルモンライダーさんとか、その幼児半武器さんとか、その、まあ、そのネットの雑誌ですけど、そういうのに取り上げられてたりとか、うんうん、そこそこちょっと盛り上がった時期もあったん
ですよ。あったあったあった。ただ、ね、うん、ただネットラジオがこれから来るかっていうと、多分来ないですよ。
いや、わかんないですよ。
え、来るんですか？毎年言ってましたよ。
めちゃめちゃ面白い、まあ、その時も言ってたな、うん。めちゃめちゃ面白いやつが出てきたら。
うん、まあ、ただそうやったら、僕 J リーグがもっと観客動員数増える方が、全然可能性としてあると思いますね。
あれですか、あのノギツの今のそのダウンロード数っていうのは、やっぱりイニシャル G データの全盛期には全然かなわない、
トントンぐらいと思う、多分。
あ、そんなに変わらない。
うん、あのね、今まではヒット数で見てたんですよ、
うんうん、
で、まあ、当時 の、うん、あのイニシャル G ゼータの時代はね、
うん、
だ今ってダウンロードの転送量とかがある程度見えるし、
うんうん、
ポッドキャストアプリのRSS 数っていうのは1200ぐらいのはずなんですよ。というか1200人は絶対 iPhone に入れてくれてるんですよ、
うん。
で、iPhone じゃない人っていっぱいいるじゃないですか。
うん、
で、iPhone 以外の人で言うと多分4割ぐらいは iPhone 以外の人だから、じゃあざっと見つかったら2000人ぐらいは聞いてくれてるんじゃないかなと今思ってるんです、
うんうん。
でも僕もそうだけど、ネットラジオって1ヶ月遅れぐらいで聞くことって日常3時じゃないですか。
うん、
まあまあ、リアルタイムに聞いてないにしても、まあちゃんと聞いてくれてるらそこそこいるんだろうなと。まあだから今は、本当に僕らがやってた全盛期のトントン行くか行かんかぐらいかな。
まあでもネットやってる人の人口は増えてるわけですからね。
うんうん、
確実に。
そうです。いや、もっとね、ふわっとした内容の方がいいのかもしれないですね。
ふわっとって。
なんかもうちょっと。
ちょっと洋梨っぽく？
洋梨はでもやっぱり悩みの相談がいっぱい来てたりしてたじゃないですか。深夜ラジオっぽい内容でしたよ。
だって来るんだもん。
うん、
ん？中村さんだから来るんだ
も
ん。
そう、今やったらもっと大変なことになりますよ。
今できないでしょ。あれ一応なかったことになってんじゃないの？
いやいやいや、そうではない。
あ、そうではない。
ないよ、ないです。
おしゃれじゃん。洋梨放送室とかミサイルアパートって。
うん。
なんかこう、ちょっとサブカルな女の子が大好きそうな。
そうですね、
うん。
うん。
あのネーミングセンスがいいでしょ？
まあ、ビレッジヴァンガードに並んでても不思議じゃない。
うん。
ノギツとか、イニシャル G。
なんでノギツなの？
次の。
いや、だから、次の。ダサいやん。
次の行って。
だから、じゃあ、それ
次のラジオ。
何回も聞いたけど、
はいはいはい、
何回も聞いたけど、はいはい、来そうな気がせえへんやん。
来ないですね。
ノギツって、ノギツと間違って検索しましたとか、そんなんでしょ？
工業系の真面目な男の子が聞いてくれて、
うん、
あの、新入社員なのが嫌です、みたいな、素敵なメール送ってくれるわけじゃないですか。
まあまあ。
あの彼大丈夫ですかね？頑張ってるかな？
いや、大丈夫でしょ。
大丈夫ですかね？
大丈夫でしょ。
大丈夫ですかね？
大丈夫
でしょ。もうやめましたとか言ってなければいいなと思うんですけど。
いやいや、まあまあ、でもやめたかったらやめたかったでね、もう、うん。
それもそれですよね。
全然大丈夫。
ご縁がなかったということで。
こんな大人がこんなアホなね、ことをやるために前、中の集まったりとかしてるわけですから、全然大丈夫。
大丈夫です。僕らを見てください。はい、大丈夫です、まだ。皆さん。
まあね、ネットラジオはどう、あの、まあ、同じような話をしますけど、
うん、
ちょうどいい時期でしたね。
まあやるにまでちょうどいい時期でしたね。
時期
で、しかも2002年3年4年5年6年
周りでやってた時期、周りでやってた人たちも
いい人たちに
面白い年代というか、
うん、
ちょうどいいタイミングでその四畳半武器とかホルモンライダーとか、
うん、
モテラジュとか、まあ、そのシンソディとか、
うん、
でもなんかあのみんながこう集まった時に、
うん、
俺らは全然知らん、あ、もうどっちかというとみんなで用意挑んで始めようって言って始めたんじゃなくて、あちこちで勝手に
自然発生的に始まって
で集まってみたら、あ、聞いてますよとか、
うん、
言われたら知ってる、知ってる、
その時少なかったんですよ。
そうそうそうそう。
だ本当にほ、まあ、あのホームページがいろんなところで勃発したのとちょっと遅れて ISDN じゃなくて ADSL が広まったからネットラジオってみんなしようかって思い出したんですよ、
うん、なんていうんですかね、
黎明期、
黎明期でその、うん、初めてオタクがなんかコミケに集まった時みたいな、
ね、あこんな感じやったんやろうなって嬉しさはありましたよね。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
あの自分が集まるとこなかったのに、うん、集まったら同じ仲間がいた的な感じとかね。そうそうそう、
まあ世代的にもみんな同世代ぐらいでしたから、
うん、
僕らからしたら
だから余計に連帯感が強くて、
うん、
予想、まあ、そこまで熱、もう連帯感強くなくていいのに、
うん、
近づきすぎてしまった的な
感じ。山嵐のなんとかジレンマみたいなね。
うん、だからそこまで、うん、そこまでそんな、共同体にならなくても、まあ、それ四畳半武器さんはよく分かってたんでしょう
ね。うん、大人でしたね。
大人でしたね。俺らの方が大人やったのに。
四畳半に関しては最初の生放送で掲示板が嵐に荒らされたから、
うん、
掲示板を置かなかったんですかね、確か、あれは。
はいはいはい。
っていう話を吉田さんしてたような気がする。
うんうん、
でも今吉田さん自分の、FC2 の動画上げるときには、うん、まあ、さらばの掲示板使ってますけどね。
うんうんうん。
うん、
まあそうだね、掲示板ね、
うん、掲示板もまあいろいろありますね。
あったな、
うん、
ああいうのは闇、闇って言うんですか。
めっちゃ闇ですね。まあ疑心暗鬼なります
から、
ね、
いや疑心暗鬼なりますよ。これはなるなるなる。
それはまあ
だからあれ逆に俺がその、うん、そのイニシャル GZ の2人を横から見てて、
うん、
あいつら2人を仲違いさせようと思ったらまあ簡単な2人やったな。
うんですよね。
超簡単な
ことやった。あのこと言ってるよ。
それだけや
もん。そのこと言ってるよ。
って。いや、本当に。本当に。
まあね、うん、やっちゃいけない二人がやってたのかもしれない。
まあでもまあ、その代わりね、できたラジオが面白かったから、
まあまあ、対立関係があるからこそ面白いっていうのも、多分。対立秩序があるからやっぱ面白いっていうのは多分あると思うんですよ。そうですよね、坂本さんって言ってるのは面白くない
ですよ。だからもう年代も育ちも何もかも全部違うっていうのはいいんですけど、まあでも、うん、まあそうだね。いやーでも、まあ、イニシャル人生で面白いネットラジオって俺聞いたことないからね。
おお。あ、そうですか。
って
思いたいですね、そういうふうにね。何でも実際思いますよ。
って思ってません。
うん、思う思う。
どっかで思ってますよ。
思ってる思ってる。
うん。
うん、
いや、だってそんだけ、努力したもんっていう、
うんうん、
努力っていうかその力入れてたもんっていう、うん、
そうですね、
うん
うん、
で燃え尽きた感があるから
、まあ、あれ以上続けれなかった。
だから逆に言うと、
うん、
越えられない壁が
自分
の中で、
言いましょうよ、今生きている中で今後の中で今一番若いのを今だから今が絶好調だみたいな。
いや、今後の中で今が一番若いのはもちろん俺ですけど、あの時のイニシャル G ゼータの俺はもっと若かったから、ね、もっと尖ってたから。
まあね、
うん。
まあまあ、あの、闇かどうかっていうのは分からないですけど、
うん、
僕らはネットラジオの話しすぎる、すると、
うん、
長いですから、ネットラジオやってる人に、ネットラジオのこと聞いちゃダメですよ。
まあ一番手っ取り早いのは、
うん、
イニシャルシステムの、CD を最初から最後まで全部聞くっていうのが一番手っ取り早いよね。
手っ取り早いけど、もう僕ら配布できないですからね、あれ。
あれでもあん中にネットラジオのその歴史もだいぶ喋った時あったでしょ、
う
ん、
ありましたね、
うん、
どの回か忘れたけどあったような気がする。
あるある。だってほんでその当時に、
うん、
まあ、これ先ほどもちょっと話したんですけど、そのネットラジオ国税調査っていうのもやって
やりました。で僕は最後 に、
うん、
に第2回っていうのは、
うん、
それこそ、ひでたろうさんとか、クリラジオ BJ とヒロさんとやったんですよ。
あ、はいはい、あ、やったんですか。
ネットラジオ2006拡大版って言ってたんで、うん、まだ上がってるんで、
はいはい、
そのこの放送でも何回か言った覚えあるんですけど、
はいはい、
2016年ネットラジオ構成調査拡大版やりましょうか、みたいな。
そうですね。だから、
うん、
国税調査もあれは、まあ、僕らの発案で、
うん、
あ、いや、国税調査、もうこういうの、ちょっとね、
うん、
ネーミングもあれですけど、
うん、
税だっぽいけど、
うん、
やりましょうって言って、まあ、やったんですよね、
うん。
どういう時に聞かれてんのかとか、どういうのを聞いてんのかとか、
うん、
そういうのを国税調査をやったっていうのが、
うん、
あれもある意味、そのね、ランキングサイトを、その、どうやっていう、逆からすればそうでしょうね、あれ。
うん、
他のネットラジオからしたら、なんなん自分らが温度を取って国税調査って。
難しいですね。
ってなってた部分もあるんでしょうね。
うん、
僕らは国税調査はすごいネットラジオのためを思ってやったんですよ、あれ。ネットラジオをもっと盛り上げるとか、うん、そのどう聞いてる人たちの方をちょっと調べて、
どうやったらみんなに
そうそう聞いてもらえるか、ほんでだもちろん国税調査の結果というか分かったことは他のネットラジオも全部使ってもらっていいし、
うん、
参考にしてください、
う
いや、自治中やな。
完璧。自治中ですね。
完璧
そう。じゃあやめよう。
そうそう。
どうやったら広がるかっていうのは、すごい気にはなる。
そう。でもさっきちょっとね、うん、あの、餃子の王将で、うん、あの、赤い天使ちゃん組だから言ってましたよね。うん、出口調査をやらないかと。
出口調査。
ネットラジオ出口調査。
それすごい難しいけど、どうするんですか、うん、
ネットラジオから出てきた時に。
出てきた時って、うん、あー、
聞き終わった。聞き終わ
った。って言ったら、ポップアップの画面
ブーって出てきて、今何聞いてたんどこで聞いてたん、何分聞いてたん、どう思う今日の放送みたいな。ネットラジオ出口調査をやった方がいいんじゃないのっていう。
できるんですかね、そんなこと。
できんのかな。まあ、やってることは国税調査と変わんないけど。
うん、でも、ポップアップを許さないって言って、うん、売りソフトで防御されるかもしれない。
そういうことね。
うん、
いや、だから、そういうアイデアすら今思い浮かばないでしょ。ネットラジオ国税調査って今思えば。
まあ、突拍子もない。
けど、うん、あ、そんな面白いことを考えて実際にやったんだとか。
実行力ありましたね、そう考えたら。いろんなとこメール送って。
そう、だから、例えば明治なんか、昔モテラジの福祉パンシリーズとかすごい大好きやった
じゃない ですか。大好きでしたね。
ロシアパンがあの店にどんだけ積んだったとか。ただそれだけ。ロシアパンをひたすら追跡するだけっていう。
うん。
でも、俺はあのロシアパンのね、ね、モテラジのロシアパン取り上げた時に、うん、いや、もう、これは、あのね、探偵ナイトスクープのアホバカ分布図と並ぶぐらい、
うん、
名作やなと思います。
名作ですよね、確かに。
うん。ああいうのが、やっぱり、ちょっと最近、いや、感動がね、最近
いや、まあ、前だ、ネットのいろんな、サイトでやってるぐらいですよ、うん。同じようなこと。
あ、同じようなことをね。
NFT とかもいっぱいやってるじゃないですか、
くだらない。はいはいはいはいはい。
まあまあ、やってること、基本的に10年前も、20年前も多分変わんないんですよ。
バカバカしいことをちょっとしないといけないですね。
そう。でもね、大の音はない。
大の音ね。だから10年前も。10年前も大の音ね。10年前も大の音ね。
基本的に僕、大学の時にクラブで書いてるミニコミ誌の発想も変わんないんですよ、今も。
いや、そうですよ、
うん。
俺なんかだって中身小学校6年の時と変わんないですよ。みんなびっくりするぐらい、40代になったって変われへんで、何人も。
何も変わんないですね。
立派な大人になんかならへんよ。
うん。
で、あの、子供を育てたら俺は大人になると思ってたんですよ、うん、どっかで。子供を育てへん限りは大人にはなれないと。
うん、
だから子供が1歳から20歳になった時に初めて自分も大人年齢が20歳になると。思ってたんですけど、
うん、
いや、子供が11歳になったからって俺大人年齢11歳になってないよね。そのまんまやね。
あ、関係ないんですね。
いや、昔の人ってどうやって大人になってたんかな。
そう。
昔の人大人やったでしょ。
大人でしたね。
理不尽やし。
うん。見かけがもう今、おっさん臭くないですからね、みんな。
まあ、おっさんなんですけど。
うん、無理してる。
いや、だから、ああいう、例えばね、その、うん、いつ上がったか忘れましたけど、どうなんですか、その、史跡裁判員みたいな、なんかこう、ああいう、なんか大人
大人じゃないですね、あの人ね。
大人じゃないのか。
大人、いや、もう、
理不尽やけど。
理不尽だけど、ある意味、あの、ピュアですよね。
あ、ピュアなんやね。
うん、
俺らピュアじゃないからな、
うん。
ちょっとどっかで。
難しいですけど、ね、大人年齢って言うと、本当によくわかんないです。
過去 CD っていうのはやっぱり配布できないんですね。
過去 CD ですか。
うん。
配布はできないことないけど、あれを優勝にする気はあんまないですね。
あ、優勝なんかないです
よ。だっていろんな人に出てきてもらってるやつだから。
うん。
まあ、やるとしたら。
それこそ、あの、あれなんだ。あの、尋ね人で。
そう、権利者元が。
権利者
元が。そうですよ。はやとくんとか。
いろんな人
を、そうそうそう。
出てもらった人を、
そう。
まあ、それこそあなたの先輩とか、
ああ、そうそうそう、あの、
花子さんとかも、あの、現在探していますっていうのを全部。
花子さん、京子さんは全然連絡取れますけど、
うん、
他か
な、なんか、いたよね。
いたよ。花子さんの同級生とかもいましたから。
だから俺のいてない会に、うん、とかに読んだ、その、新怪人、あなた、あの頃によく、新怪人、
新怪人。はいはいはい、新怪人。
っていう人たちも全部連絡を取って、
そう、当初前よろしく。
許可を取らないと、その過去 CD っていうのは配れない。
いや、まあ、配れんことはないけど、まあでも、あんまりそれを売り物にするとかっていうのは、あんまり、僕はないんで、だと、うんうん、言って、あんまり流したい内容も正直あるんですよ、いっぱい。
あ、あるんですか？もう俺、もうすっかり忘れて
もらって。いや、もう忘れてるけど、なんか出しちゃダメな内容もあったはずだから。
最終回以外でなんか流したらあかん回とかあったかな。
いや、最終回も全然流しますけど、
うん、
もうあの、CD はもう、ちょっと勘弁な。
じゃあ、あの、子さんのファンがあれ、うん、俺は CD 持ってる。
出るよ。で、あれで女の子引っ掛けてもらいたいんじゃないですか。
いや、もう、よう考えたら、あの表紙すらもう今、ちょっと。
あのデータどっか行っちゃいましたからね。
あの、なんか、目黒い少年があの体育座りしてるやつでしょ、
うんうん、まあ、あれはいっぱい僕、この今の乃木になってからもあのリンクは出してますけど、ね、
生涯は、生涯現役だもん
で、とかね。
あれは番犬あるでしょ、あれ。
まあ、いろいろあるんで、うん、まあ、もう音源のデータは、まあ、なきにしもあらずです。僕のパソコンの奥深いところに眠ってますよ。
ああ、そう考えると、なんか、あれを聞いてもらうのが一番ね、
うん、
まあ分かりやすいんですけど、うん、ごめんなさい、名人がそう言うんで、
まああんまりしばらく出したくない、
まあもしかすると、うん、なんかの折に、
うん、
なんかの配布会で、
うん、
どうしても
どうしてもって言われたらその場で焼いたりね、僕はパソコン持って行って
その場で焼いたりとかっていう感じ、まあだから
どうしてもって言われたら分かんないですね、
うん、番組で配ることはないわね、
まあもうやらないですね、うん、だって違うラジオだもん、
あ、そうか。そうですよね。
そうですよ。
う全く違うら。
全く違う。僕、東横名人ですから。
そうですね。これ、バキドーですから。クラッシャーでもないし、なんかグラップラーでもないし。そうそうそう、
別シリーズです
から。そうそう。ハンマーバキでもないし。
同じようなキャラクターができてるけど、違うからな、これは。
違うから、これは。違うから。
そうです。
うん。
っていうところでね、うん、はい、ネットラジオの闇かどうかは分かんないんですけど、うん、ネットラジオをしてる人にね、ネットラジオの話を聞いたら、長くなっちゃいますから。
そうですね。
気をつけてくださいね。
あ、もっと傍観者の人の方がいいかもね。
そうそう。いいかもしれない。
うん。うん、俺らみたいになんか渦の中心のあたりで巻き込まれたような。
わーって
なって、うん。なんかタイタニックが沈没すると同時に一緒に巻き込まれていったような人よりは、
うん、
遠くからそのね、救助船に乗って見に来たような人の方が。
あの時坂本はね。
うん。冷静に見れてるかもわかんないですね。うん、
ね。
うん。
まあ、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございます。またお願いします。
ちょっと長くなって。ちゃいましたけど、
これ知りたかった話だったのかどうかよく
分からないですけど、うん、まあでも人が集まったらいろいろ起こるよってことですよ。
いや、起こります起こります、うん、人が3人寄ったら絶対に派閥ができるん
です、うん、できるのと、うん、まあやっぱりまあ長い時間一緒に喋ったりとか、うん、コミュニケーション取っていったらいろいろ違いもあるし、
うん、そうですよ、あの時、うん、自分の奥さんより衛星とおる時間の方が長いんちゃうかって
錯覚はしましたね。確かに、
だって会社がほとんどだったんで、
うんうん、そうですよね、
うん、
で土曜日か金曜日の夜に夜中来て、
うん、
撮ろうや
ってなったら、そう、
せっかく機材持ってきてね、
そうそうそうそう、
僕あのミキサーとか持って会社行ってましたからね。
バカです
よ、バカですよね、
バカですね。
あれ何気に僕会社の足元にバーン入れてましたからね、うん、机の足元に。
海外旅行のスーツケース持ってくる OL の方がよっぽど可愛いですよ、よっぽど可愛いですよね。
でも全然会社何これとも言われることなく、
はいはいはい、はい、
うん、まあ、よかったですね、
まあ、でもまあぜひこれからもあの仕事のお供にいろんなネットラジオを聞いていただいて、うん、
いっぱい面白いやつありますから
ね。であのもし時間があったり暇があったり疑問があったらメールを送っていただけたら、
うん、
どこのネットラジオでもいいんで、
うん、そうですね。
じゃああの本当にね、あなたが今そのこのパソコンの前にいるあなたのことですけど、
はい、
このメール1枚で半年ぐらいモチベーションが保てるんで、
まだできる、まだ戦えるって思うんで、
本当にすごいんですよ。メールって
活力はすごい。
普通の地上波のあのハガキ、マーカー塗ったらハガキ1枚以上の威力があるんでね、
うん、まあ、びっくりしますけどね、僕飛び出して勇敢探検隊行った時に、うん、あのナイターオフの番組で、あ、そんな聞いてんのって言うけど、こんなうちの自宅に届く年賀状よりもはるかに分厚かった。
当たり前や当たり前や
だって20センチぐらいありますからね、はがきだけで。
それは吉也さんが舐めて
る。吉也さんすごいね
って。そうだ、
中村智子アナウンサー綺麗かったよ、
うん、だからそう考えるとほんまに、ね、うちみたいなその弱小っていうか、
うん、
何が弱小かよく分かんないけども、もう本当にメール来ただけで
戦えます。
全然戦い、1時間戦えるから
。本当1時間戦いますからね、
はい、
ということで1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆さん、おやすみなさい、はい、さよなら。